南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の五章の1505ですね。1505の上野殿御家山御返事の、最初の段落のところ三行目だね。三行目、そこから次の段落のところまで読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。上野殿御家山御返事にのたまわく高少量はこの句を免れたまいすでにお家教の行者たる日蓮が旦那なり教人曰くたとえ大家にいるも火も焼くことあたわずもし大水に漂わされてもその名言を唱えればすなわち浅きところへまた曰く火も焼くことあたわず水も漂わすことあたわずうんぬん新たなおもしや、たのもしや、せんずるところ、地獄を外に求め、極卒の鉄条、あぼら説の呵責の声別にこれなし。この訪問由々しき大事なれどもあまに対し参らせて教え参らせん。礼せば流女に対して文殊菩薩は即身成仏の秘宝を解きたまいしがごとし、これを聞かせたまいて後はいよいよ新人をいたさせたまえ、法華経の訪問を聞くにつけてなおなお信心を励むをまことの同心者とは申すなり、天台曰く十乱二生うんぬんこの尺の心は愛は葉の時よりもなお染むればいよいよ青し、法華経は愛のごとし修行の深きはいよいよ青きがごとし、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。自然というのは本当に偉大なものでですね、本当に、寒い寒いなというふうに思っていても、この春の訪れというかですね、そういうものがちゃんと脳みそがあるわけじゃないんですけれど もうちゃんと分かっていて、尽くしであるとかですね、そういうものがこう出てくると、人間はちょっとね、 昨日は暖かくて今日寒かったというと、もうそれだけで、ついていけなくて、ストーブとかね、扇風機とかいう機械がないと生きていけないということで、本当に自然のこの存在というものは大きいなというふうに思うんですけれども、まだね、暑さ寒さも彼岸まで来ていますので、油断をしないで、こう油断をするとまた大風邪をひきますのでね、気をつけてもらいたいというふうに思います。さて、今月のですね、この拓王公は、今読んだところの上野殿五桂山御返事と、いうことで、南条時光さんのですね、お母さんが、ご主人に、先立たれてですね、それで、その亡くなった後のこの供養をの品を届けた時に、この大聖人様からですね、その悲しみの悔やみの思いと、それからご主人亡き後ですね、この信仰というものをしっかり貫いてもらいたいという、この励ましの手紙が、この今読んだところのこの手紙なんですね。で、南条時光さんのお父さんは南条兵衛七郎ということで、七郎ということですから、7番目の子供なんですけども、どういうわけかこの南条家のこの何て言うか当主としてこの生涯を終えたわけなんですけども、体が弱かったのでですね、その若くしてこの亡くなったわけですよね。いつも皆さん方に申し上げますけれども、こう南条兵衛七郎が亡くなった時に、南条さんは7歳だったということなんですね。で、南条さんも長男さんが、この自分の上の長男が早く亡くなっていまして、それで御書の中に出てきますけれども、自分の下のこの弟も水の事故でこの亡くなっているわけなんですね。ですから南条時光さんは次男なんですけれども、もう跡取りとして僧侶として、この南条家をですね、この継いでいかなきゃいけないというこの運命を背負っていたわけですよね。ですから、この7歳の子供がですね、この南条家の当主として、やっていくなんていうことは不可能なことですので、お母さんがこの後ろ盾になって、それで、この正式なこの書類には南条さんが名前を書くというふうな形で、この南条家とから南条家にこの集まるその家臣の人たちですね、そういう人たちをこのまとめて、南条家は地頭ですので、農家の人たちもの取りまとめもですね、このしていく、幕府に対するこの仕えていくのもしていくと、それとそれも本当に大変なことですけども、それよりも何よりもですね、お母さんは南条時光さんにこの信仰をですね、この法度を相続すると。信仰はこの跡取りだけ継げばいいという問題じゃないですので、他の兄弟にもこの同じように平等にこの信仰をですね、この家を出て、この生きていく上でもこの日蓮大聖人の信仰をですね、この貫いていってもらいたいというふうにこのお母さんが育てたわけなんですよね。皆さん方自身もこの信心をこの子供や孫にこの伝えていくということの難しさということをこのひしひしと感じてこのいると思うんですけれども、本当に そのこの南條さんのこのお母さんはそれをこのやり遂げた方なわけですよね。日目商人のお母さんが南條家から嫁いでるわけですけども、その日目商人のお母さんは南條家がまだこの大商人の信仰に出会ってなくて、信仰してなかった時の南無阿弥陀仏の念仏の時にこの姉さんは嫁いでるわけですよね。ですから嫁いだその念仏の熱心な信仰者として嫁いだそのお姉さんに、その念仏じゃダメなんだということをまたこの釈伏してるわけですよね。これも本当にその大変なことだったろうなというふうにこの思うわけですよね。で、南條兵衛七郎がですね、まあ、何遍も皆さん方に話している内容なんですけど、この今の堆積地の上野のこの土地で、農家の人たちを取りまとめてですね、それで、この1年に何回かですね、鎌倉にその報告もあるし、この鎌倉にもこの上がって、その仕事をしなきゃ、武士としての仕事をしなきゃいけないということですよね。で、鎌倉に行った時にこの日蓮大聖人様の教えにこの触れるわけですよね。そしてこの お父さんはもう鎌倉ではもう日蓮の悪口が当たり前にこの流布しているわけですから、そういう中でも大聖人のこの教えを聞いてですね、じゃあ自分もこの南無法蓮華経の法華経の信心をしようと、みんなが日蓮を嫌ってるけれども、その私は日蓮のこの言ってることが正しいと思うということで、この大聖人の信仰に触れて、そしてこのふるさとのこの上野の土地に一粒種としてこの南條さんはこの信仰をこの鎌倉で得た大聖人の仏法を持ってきたわけですよね。だからもうそれはもう逆風というか、もう散々に言われるわけですよね。それに加えてですね、その体が弱いもんでですね、この病気で倒れるわけですよね。倒れる、もう私たちの自分の立場に変えてもですね、自分が亡くなった時に後を継ぐ人間が7歳っていうのは、もうその親としてはもう何て言うんですかね、後を頼むぞなちって言ったっていいですよ。後を頼むって口じゃ言うけども、そんな頼めるようなその状態じゃないですよね。だからもう本当に後ろ髪引かれるようなその思いで、もう死にきれないような思いでその亡くなったと思うんですけどもね、もう亡くなる前にね、この病気ですからこう寝込むじゃないですかね。で、仮病で寝てんじゃないからね、もうずっと床に伏してこのいるわけですよね。でそこへですね、その親戚のその者たちがですね、この親戚って言っても、その親戚の人間もこの南條家に仕えるこの役目を持った人たちですよね。そういう人たちがですね、この連日その見舞いと称してですね、そのやってきてですね、それでその寝たきりになってこの床に伏せってるですね、この南條さんにですね、その見舞いじゃなくてですね、この責め立てるわけですよね。まあこの辺の言葉で言えばね、そのお宮がね、そのやっちもないこの日蓮なんていうね、 もう幕府がね、もう不具大天のこの敵みたいにこの行って島流しにまであったようなね、そういうそのとんでもないそのやつのね、その信仰にかぶれてね、それでその今までその一族がずっともう一緒に永遠とこのやってきたね、この南無阿弥陀仏のこの信仰をね、この捨ててこのやめてしまったと。お前はねそれでいいかもわかんないけどね、そのこの南条家のこの身内この親族ね、お前がそんなことをやるもんでね、自分たちもね、そのそういう目で見られてね、その困るんだと。そのそんなものをやるからね、そのこうやって病気になってね、この寝込まなきゃいけないんだと。そのいい加減にその目を覚ましてやめろということをね、こうワンワンワンワンこう言うわけです。入れ替わり立ち替わりこう来てね。こうしたらもう病気だけでね、もうその夫婦言ってんのにね、もう毎日毎日その連日連夜この言われたらですね、もうだんだんだんだんこう気が弱くなってきますよね、心まで病気になってきますよね。病気と戦おうとか、その治って立ち上がろうとかいうようなその気持ちがなくなってですね、だんだんだんだんこういうこのそう言われりゃそうかなと、自分はまあいいかもわかんないけど、まあ親族の人に迷惑をかけて申し訳ないなとかいうようなことをこうずっとですね、ここはもう丸くその収めるためには自分が信仰をやめるのが一番いいのかなとかいうふうにこういろいろ考えるわけですよね。まあ仮病だったらちょっとお便所行ってくるわとか言って、その簡単に逃げられますけども、本当に病気なんですからね、だから本当にもう心身ともに病気にこのなっていっちゃうわけですよね。だけどね、このお母さんはね、大聖人に会ったことないんですよね。この主人が大聖人に会ってこの信仰をこの伝えたわけですからね、奥さん会ってないんですよ。だから旦那さんが、いや鎌倉に行ってこの日蓮という人がいて、そして日蓮という教えはこうこうこうだと、自分たちがやってる念仏の教えはこうこうこういうにして間違いだっていうふうにその言ってるんだと、その俺は念仏を捨ててこの南無法蓮華経の信仰をしようと思うんだということで、奥さんもその納得してこの信仰に入ったわけですよね。だから直接は何にも教えてもらってないわけですよ、大聖人からはね。だけどその旦那さんがそうなってこう弱気になって、やっぱりやめようかなというふうになった時に、奥さんはまだ会ったこともないこのミロブ、この大聖人のところにですね、この手紙を書いてですね、そしてこの今主人がこういうこの心の状態になってるんだと、もう体ももちろん病気なんだけども、まあその信心をやめようかというところまでその来てるんだということをこの報告するわけですね。それに対してこの大聖人様がですね、その鎌倉で会った時に、そのなぜ真言がいけないのか、念仏がいけないのか、禅宗がいけないのか、成仏できない教えなんだということ、それをあなたにもうすべてその包み隠さずその教え伝えたと、あなたもそのことは分かってるはずだと、そのことを思い出してもらいたいと、ね、そして本当にこの南無法蓮華経のこの教えというものしか仏になる道はないんだと、そこを要するにもう一度自分の心にこの振り返ってそのことを考えてこのことを乗り越えてもらいたいという、その励ましの手紙をこの送るわけですよね。そこでこの南條さんのお父さんはもう住んでのところで踏みとどまって、やっぱりその自分のこの病気がこのままこの蝕んで自分がここで死んだとしても正しい信仰を貫いて自分は死にたいと、 病気が治るとか治んないとかそういうことじゃなくてですね、もう本当に自分が自分の命の結果がどうであっても自分は正しい信仰を貫いて、そしてこの自分の生涯をこの終えたいというふうに考えて、そして踏みとどまってこの信仰を貫いて亡くなられたわけなんですね。でその姿をその大聖人は知ってますから、ですからこれ誰だってみんなそうですよね。みんなその揺れる心をもうみんな持ってるわけですよね。もうみんな生まれた時から死ぬまで火の玉みたいに、もう私はもう全く微動だに揺るぎませんなんていう人は誰もいないわけですよね。耳元でずっとささやかれればそう言われりゃそうかなとこうやって思ったりするわけですよね。新人してんのになんでこんななっちゃったのかなとか、そのいろんなことがその心の中にこの渦巻いて、隙間風みたいにこの自分の心に間がこのこうなんていうんですかね、悪い方のその心の誘い水としてこのやってくるわけですよね。私はそんなことは一遍も考えたことがありませんなんていう人は誰もいないわけですよね。だけど迷ってどちらを取るかということですよね。成仏できる道を取るのか、まあじゃあみんなに合わせようかというふうに成仏できない道を取るかというだけのそのことなんですよね。迷うということにおいてはどちらの道を取る人間も同じように心の中にちゃんとあるということなんですよね。それでこの奥さんに対してですね、大聖人様が今読んだところ、こう少量はこの苦を免れたまい、すでに法華経の行者たる日蓮が旦那なりと、この前のところにその方々を犯した者は必ず地獄に落ちると、地獄に落ちて苦しまなきゃいけないということが書いてあって、そしてだけど亡くなった旦那さんは絶対に地獄の苦しみを味わっていないと。それはなぜかといえば、そうやってふらついた時もあったかもわかんないけども、そのふらつきながらでもこの信仰というものを貫いて、そして自分が亡くなった後もこの日蓮大聖人の信仰をするんだということを言い残して亡くなったわけですよね。だから立派な自分の日蓮のこの信者だから、だから亡くなったご主人が地獄に落ちて苦しんでいるということは絶対にないんだということをこの断言してこのいるわけなんですね。そしてお経の中に法華経の不問本というこのお経の中、その次の行のところは同じことが書いてあるんですけども、薬王本の中にもそのこと同じ意味のことがこの書いてあるわけなんですね。たとえ大火にいるも火も焼くことあたわず、もし大水に漂わされてもその名号を唱えれば、すなわち浅きところを縁とですね。もうね、大火事の中でね、この大火事の中に入っててもね、その焼かれませんって、そんなことはないよねそんなこと絶対ありえないですよね。大火事にその駆けつけた消防署の人が死んでしまうということだってあるわけですからね。消防士の人はこうなんか防火服みたいなこのものを着てこのいますよね。僕ら防火服なんか着てなませんから、もうちょっと火がついたらもうそれでおしまいですけども、あの人たちはそんだけ準備しててもその判断を間違ったらこの死んでしまう危険な仕事をしてるわけですからね。そんなことありえないんですけども、この大火の中でもこの焼け死ぬということがありませんと。それから大水に漂わされても流されても、 この南妙法蓮華経の名号、南妙法蓮華経のこの法華経の名前を唱えれば、必ずその浅いところにこの立ち上がることができると。そんなことはないよね。この大水がガーッと来たら、その大水、もう土石流みたいなのがガーッと来たところに浅いところがポコッと残ってるって、そんなことありえないですよね。で何を言ってんのかって言ったらですね、私たちが生きていく中で一番厳しいのは、テレビなんかでこの滝かなんかに寒いこのね、1月2月の時に滝に打たれて、なんかわかんないけどニーとか言ってやって、それでそのレポーターの人がすごい修行ですねとか言ってやってますけども、本当に厳しいものは何かって言えば、人間が生きていく上で人間関係っていうか、人間のこの渦が一番その私たちの心にとっては厳しいこのものなんですよね。滝に打たれたとか、一週間やそこら食事をそのちょっと抜いたとかですね、そんなそのことですごい修行ですねって言って、そんなこと言って滝に打たれてすごいですねって言った後にストーブかなんかがガンガン当たってるはずなんですよね。そんなの、滝に打たれてる時はその寒いから必死で何も考えなきゃわかんないんですけども、暖かくなってきたらまた煩悩が湧いてきて、そのああでもないこうでもないっていうことを考えるに決まってるわけですよね。どんだけ断食したって後でバンバンバンバン食べや同じことですよね。一番人間の辛いっていうことは人間関係ですよね。会社の人間関係だったり、学校の人間関係だったり、今もう本当にその携帯電話かなんかでこういじめられてですね、なんで そんなことで自殺しちゃうのかなっていうことが次から次にこうニュースでこの見たり しますけどもね、そういうことが一番その人間にとってこの大火のような大水のような、そういうような一番厳しい、一番その人間の心が試されるそのことなんですよね。その時にみんな人間はどうやってその人と仲良くやっていこうか、人から変な目で見られないようにしようか、人がどういうふうに見るだろうかっていうことばっかりを気にしてみんな生きてるから、自殺するまで行っちゃうわけですよね。だけどその時に、いや人間として生まれてきて一番大事なことは仏になることなんだという、その南妙法蓮華経の教えというものが自分の心の芯に入っていたならば、いや人間の流れの中に、人間の噂やそういうものに流されちゃいけないんだと、人間はもっと大事なことがあるんだと、あの人がこう言ったとか、この人がああ言ったとかいうことよりももっと大事なことがあるんだという、その心というものを定めた時には、必ず違う真実の道が見えてくるんだということが、このたとえ大火にいるも火も焼くことはたわず、もし大水に漂わされその名号を唱えれば、すなわち浅きところを得ん。また曰く、火も焼くことはたわず、水も漂わすことはたわずということの意味なんですね。ただ水害やその火事からその助けてもらえますよと、そんなこと言ってんじゃないですよね。そんなその火や水よりももっと大変なことがいっぱいこの世の中にはそのあるんだということなんですね。あら頼もしや頼もしや、千ずるところ地獄を外に求め、極卒の鉄条阿波羅刹の呵責の声、別にこれなしと。ね、地獄へ行くとね、このね極卒って言ってね、この地獄係のね、この阿波羅っていう、この阿波羅刹っていう人がいてね、それでね、この地獄に落ちてきた人間のね、この今までやってきた悪いことをね、ものすっごい大きい声でね、もう鼓膜が破れるぐらい大きい声でね、このこいつはね、 生きている時にね、こういう悪いことをした、こういう悪いことをした、こういう悪いことをした、こういう悪いことをしたっていうふうにね、もうずーっと上げ立てまつるわけです。ね、本人が忘れているようなことまでずーっとおらび上げるんです。ね、自分でもね、もう聞きたくもないよね。自分でも忘れたいと思うこといっぱいあるんですよね。自分でも言われなくても分かってるんだけども、そのわざわざ言われたくないっていうこといっぱいありますよね。あの時失敗したなというようなことまでずっとこう言われる、大声で言われる。そういう苦しみもこの亡くなったご主人は味わっていないんですと。ね、それはみんな、要するに成仏した人間もそれぞれその小さい時からずっとその生涯の中で悪いこともいっぱいやってるかもわからないと。だけどそれをあげつらって、そうやってその呼び上げられるような、そういう苦しみというものもこの南無妙法蓮華経の信仰というものを貫いた中において味わうということは絶対にないでしょうということを言ってるわけですね。この法門由々しき大事なれども、阿弥に対し参らせて教え参らせ。礼せば、龍女に対して文殊菩薩は即身成仏の秘王を説きたまいしがことしと。ね。まあ、亡くなったのはご主人で男なんですけども、この龍女の成仏っていうのはね、以前もお話ししましたけどね、台場だった本、第十二。まだこれ釈門の段階ですけどね、あのね、この法華経以前のね教えはね、もう仏の教えといえどもね、男尊女卑が当たり前、女は卑しいというね、そういう考え方のもとにこの仏教においても説かれているわけですね。だから真言宗の高野山なんかは女人禁制っていうのが当たり前に歌ってるわけですよね。当たり前なんです。だって経文がそうなんですから。真言宗は法華経以前の教えだから、だから女人禁制って言ってもそれは別に何にもその悪いことでも何でもないわけですね、彼らからすれば。だけど法華経はですね、この台場だった本っていう、まあ、釈門の法華経の一番真髄のその玄関口に説かれた釈門の教えの段階で、この台場だった本はお釈迦さんを殺そうとした罪によって地獄に落ちた台場だったの悪人の成仏、それまで善人が仏になるんだというふうに言われていたのに、悪人でも仏になれるということを説いたわけです。ね、キリスト教なんか悪人は地獄に行ったまんま、その地獄からその出てこれないんですよ。もう地獄っていうところはもう後戻りが効かない、地獄に落ちたら落ちたまんま。だけど法華経の教えは地獄の苦しみを味わって地獄の修行というものをする中で、生前この南無妙法蓮華経に少しでも縁を触れた人間は必ず南無妙法蓮華経の縁によって成仏できますよ。地獄の苦しみの中で、あの時聞かされた南無妙法蓮華経が大切だったんだということに目覚めるための場所が地獄なんです。だから地獄から敗者復活があるっていうのがこの法華経の教えなんですね。それよりも何よりも、全く生きてる時に南無妙法蓮華経を聞いたこともないっていう人間は、要するに成仏できないっていうんですね。それ地獄に落ちることよりももっと罪の深いその命があるということなんですね。地獄に落ちることもできないようなそういう命だったならば、これは成仏するということもできないんだと。だから変な言い方ですけど、 法華経を誹謗した罪を重ねた人間の方が法華経に縁をしているということになるんだということなんですね。これはすごいことですよね。これはその何ですか、罪を犯した人間の方が何にもしないで亡くなった人間よりもそのまだマシだということを言ってるわけですから、これはすごいその何て言うんですかね、世間の価値観というものと全く違うその考え方ですけども、この南無法蓮華経に縁するということが一番大切な、最も大切なことなんだということを言わんがためにそこまで説くわけですよね。それからこの流女の成仏、さっき言ったように男尊女卑が当たり前ですけど、この流女はこの南無法蓮華経によって仏になることができるということをこの説かれるわけですよね。でそれも畜生だ、畜生ということは法華経以前の教えは男尊女卑プラス人間しか相手にしてないんです。人間以外の命は人間よりも劣ると、人間を支えるためだけの命であって彼らにこの成仏はないということを法華経以前の教えは平気で説いてるわけです。だけども法華経は流女っていうのはもう畜生ということですけど、畜生ということはもう人間以外の命全部を代表してその一人、その一人で全部代表しているわけです。地獄ガキ畜生ね、その命を全部代表して全部の命が仏になることができますよということが流女の成仏を説くことによってこの説かれているということなんですね。だから善人じゃなくて悪人でも仏になれる。ね。女の人でも仏になれる。で、人間以外の畜生でも仏になれる。もう仏になれないっていうその縛り束縛っていうのは、の条件は何にもなくなったわけです。何にもなくなった。何にもなくなったということは、人間が別に一番偉いんじゃなくて、全部の命っていうものの一番一般のその元、まあ我々が今のそのこの知識で言えば、もう分子や原子っていう段階になった時に、男だとか女だとか人間だとか動物だとか何にもないんだと、何にもない、全部平等のこの世界なんだと、全部平等に仏になることができるんだということをこの説いてるわけなんですね。だから亡くなったのは男のご主人ですけども、ご主人の成仏もそして残ったあなたの成仏もね、全部の命の成仏というものが要するにこの南無法蓮華経の法によってその叶うんですよということを言ってるわけなんですね。これを聞かせたまいて後いよいよ信心をいたさすため、法華経の法門を聞くにつけ、なおなお信心を励むこと、誠の同心者とは申すなり。同心者の道は道ということですけどもね、道は成仏の道。成仏したい。成仏するんだという、成仏を求める心の修行者を同心者というふうに分けてる。ね、同心者。この同心者。ですね、天台曰く十蘭二章云々、この尺の心は愛は歯の時よりもなお染むればいよいよ青し、法華経は愛のごとし修行の深きはいよいよ青きがごとし。これ十蘭二章っていうのはね、このことわざにもありますよね。愛は青より出て青よりも青しということを言いますよね。十蘭二章、これはね、中国のね、荀子っていうね、その書物の中にもね、この十蘭二章という言葉があるんですけども、これは天台大師のその書き物の中に十蘭二章という言葉がこの使われているんですね。で、どっちが先かという問題じゃなくて、十蘭二章っていうのは当たり前にそのずっと言い伝えられてきた ストの言葉なんです。だけど荀子の方の中国の書物の荀子の方はこの従蘭の誉れって言ってですね、その学問の世界において従蘭の誉れっていうことを言うわけなんですね。それは自分に教えてくれたところの先生を乗り越えて恩返ししなきゃいけないと。だから先生よりも立派になっていかなきゃいけないと。ね、その例えばこの相撲取りだとかそういう人がその自分を鍛えてくれたその兄弟子とこの土俵でこのその取り組みをしてね、それでその自分を鍛えてくれた先輩の兄弟子に勝ったという時に恩返しができましたとかこう言いますよね。それを要するに従蘭の誉れっていうふうにこの言うわけなんです。つまり教えてくれた人を要するに乗り越えて恩返しすることができた。それを学問の世界でこの、卒業式かなんかにね、この校長先生かなんかが出てきて、で従蘭の誉れとか言って、その挨拶したり、するわけです。で今の若者はちんぷんかんぷんでは分かんないけどもそういうことを言うわけですよね。だけど天台大師が言うところの従蘭の誉れっていうのは信仰の世界だから、先輩を乗り越えていくとかいうようなそういう恩返しというその話じゃないんですね。それはどういうことかというとね、皆さん方もねこの藍がめ藍染め、その見たこと、その生の藍染めを見た人もテレビかなんかで藍染め見た人もそのいると思うんですけどね、藍のねこの葉っぱっていうのはね、この普通っていうよりはちょっと深いその緑ですけど、その藍色じゃなくてその緑の葉っぱなんですよね。だけどちょっと裏を返すとちょっと紺っぽいこの深いその色がちょっと隠れてるかなっていうその感じなんですけど、それをこう収穫してきてね、それでこのその藍がめのこの水にこのつけるわけですよね。それでこうな攪拌とかこう砕いていって、それでこの藍玉っていうこの元をこの作るわけなんですけども、そうしてこの時間をかけてその工程をしていくと、そうするとその熟成してくるわけですよね。この熟成してくる、そのもともと藍がめにそういう菌がこのあるわけですよね。それでねこのねもう染めて大丈夫だっていうふうになった時にね、この家を建てるっていうこの建てるっていう字がありますよね。でその熟成してくるとね、熟成ですからね、プツプツプツプツプツとこうやってね、こう小さなこう泡がねこの湧いてくるわけです。生き物だからね。でそれをね、そのもう準備 OK っていうのをこの藍が立つって言うんですよ。藍が立つね。それでそこにねこの白いこの糸をね、もう絹でも木綿でもこの辺にもビンゴ紡ぎってありますけども、この紡ぎなんかも基本的に藍染めですよね。でそれをぐーっとこうつけるでしょ。でぐーっと上げるとね、最初はその白い糸が白いその糸のままシューッと上がっていくんですけど、瞬間に淡いこの萌え木色のこの緑色にスーッとこのこう色が変わるんですよね。ほんでもうちょっとするとスーッと今度青くなるわけですよね。青く変わる。つまり染めるちってもう染めつけるっていうことじゃなくて化学変化なわけですよね。化学変化、そのプツプツプツプツこう熟成されたものがこの糸とこう相まって、それでその化学変化を起こして空気に触れて、それでその青を発色するわけですよね。でその淡いまんまのものが欲しいときにはその回数をそのが少なくて、でもう濃い色が欲しいってから言ったらもう何回も何回もこのそれをこのこう繰り返すわけですよね。 ほいで、この、こう、こう、藍染めのものにこう、花をこうくっつけると、その藍のこの香りが、こう、ブーンとこうしますよね。なんか、なんかすがすがしいような、この、嫌なに、あの香りじゃなくていい香りですよね。何とも言えないような、藍染めに藍染め藍でないと嗅げないような、そのなんか香りがこのしますよね。で、あの香りがですね、その毒虫よけにそのなってるんだと言うんですよ。でもだけど、まあ僕は毒虫と喋ったことないから、その本当にあの香りが毒虫が嫌がる香りなのか、僕らが嗅いでもいい匂いだなと思うんだから、それを蚊とかクモとかムカデとかそういうものが嫌うと、嫌ってそれを着てれば絶対にその虫が寄ってこないかっていうと、どうなのかなと思うんですけど、まあみんなその農作業の農作業をするときに、その藍染めのこのね、このモンペみたいなのをこう着て、その仕事をするということをしてたわけですよね。それで世界中にそのあのこの藍の成分をインディゴって言うんですけども、それの成分を持ってる植物っていうのは日本の藍とまた違う形なんですけどあるんですね。アメリカにもあるわけです。で、アメリカは要するにジーンズにそのあのインディゴのこのから取ったこのなんていうんですかね、それで染めた。で、向こうはそのガラガラヘビガラガラヘビが、そのカーボーイの人がこのジーンズを履いてると、そのガラガラヘビがやってこないって言うんですけど、それも私はガラガラヘビと喋ったことないからその本当にジーンズ履いてて、ジーンズ履いててもガラガラヘビにその噛まれる人はいるだろうと思うんですけども、そのガラガラヘビがその寄ってこないから、そのみんなジーンズをこのその作業着としてこの履いてたと言うんですね。と、まあ今の若者はわざわざボロボロにしてその履いてますけどもね、履いてんのか穴が開いてんのか、なんかは隠してんのか見せてんのかわけわかんないような、わざわざそのボロボロになったのを何十万も出して買ってくるって、どういうことなんだと思うんですけど、そういう不思議な、空いてるところからガラガラヘビに食われちゃうじゃないかと思うんですけど、そういうふうになってるわけですよね。だから本当にこの、まあ、生活にこの密着してこのいたわけですよね。だから今のこの私たちの服を染めているようなこの石油系のその何て言うんですか、化学変化じゃないこの染め物と、その藍のその化学変化におけるところのこの何回っていうことで、その濃い薄いっていうことをこの調整するこの染め物と全然この意味がこの違うわけですよね。だから従乱二照ということはですね、この何遍もこのつけて、この空気にさらして、つけて空気にさらしてっていうことをこの重ねていく。そうすると元々のこの藍がめにこの入っているところのこの藍の色よりもその重ねていくことによって、その染め物の色が濃くなっていくということなんですね。だから私たちもこの南妙法蓮華経の縁を1回よりも2回、2回よりも3回、ね、10回よりも100回、100回よりも1000回っていうふうに、その重ねていった時にですね、要するに、その本当にこの最初にその信仰をこの仕立ての時に抱いた疑問よりも、もっとその程度の高い疑問、ね、なんでこの南妙法蓮華経って唱えるんじゃろうって、最初の疑問はそのぐらいの疑問だったかもわかんないですけども、その何百遍もこの縁をする中で、その抱くところの そのもう何年もやってきましたから疑問はありませんなんていう人は誰もいないわけですよね。だけどもその疑問の程度、それからその自分の心の中に起こる間に対する気持ちの程度っていうものが、要するにだんだんだんだん、要するにその愛の染め色というのが濃くなって、そうやってその少々のことで揺るぎのない、そういうこの色というものにこの染まっていかなきゃいけないんだということなんですね。それを要するに縦覧にしようと、縁すれば縁することによってこの新人の根というものが深くなり広くなり、そして少々の間というものにも要するに負けない、人に励まされなくても人に注意されなくても自分で自分を注意して自分で自分をいさめて、この南無妙法蓮華経の信仰というものをしていく、貫いていくということができる人間になんなくちゃいけないということを、この縦覧二章というその新人の上の縦覧二章はそのことを言っているわけなんです。ただその教えてくれた先生を乗り越えて恩返ししていけというような、そういう世間の縦覧二章と、同じ言葉ですけど世間の縦覧二章と新人の縦覧二章というものは、この色を重ねる南無妙法蓮華経のこの縁を重ねれば重ねるほど、自分の命の芯までこの南無妙法蓮華経に自分が染めていかなきゃいけない、人から染められるんじゃなくて自分が染めていかなきゃいけないということなんですね。間違った、創価学会の色に芯まで染まってる人いますよね。どう考えても間違ってるなと言うんだけども、毒食えば皿までという形で、もう学会が命だと思い込んでる人いっぱいいますね。世間で言えばオウム真理教に今でも入信していく人がいるということは、オウム真理教という間違った色に染まっていく人もいるわけなんですね。南無妙法蓮華経の方に染まるかね、創価学会やオウム真理教みたいのわけわかんないものに染まって喜んでるのか、染まりゃいいってもんじゃないですよね。染まりゃいいってもんじゃないんです。正しい教えに何回も何回もね、この世間という空気に触れて、またつけてまた上げてというふうに、その繰り返し繰り返しね、ぬるい湯みたいにじーっと使ってちゃ色は深くならないんです。藍染めも空気に触れるから、世間という空気に触れるから、さっき言ったいろんな人間関係のこのしがらみっていうものに触れるから色が増していくわけなんですね。温室にいちゃダメなんですね。一つの試練というものにの繰り返しの中で、この南無妙法蓮華経のこの信仰のこの色というものが深くなっていく、自分で自分を染めていかなきゃいけないということなんですね。そうすれば必ず地獄の苦しみというものを得ることなく、仏の道をまっすぐ歩いていくことができるんだということを、この大聖人様は亡くなったご主人への深い悲しみの励ましと、それから残された奥さんや家族に対するこの励ましを同時に、この縦覧二章という言葉で私たちに伝えてくれてるわけなんですよね。だから私たち自身もね、この年いってなんぼ住職の話聞いてもすぐ忘れちゃうわという人がいるけど、忘れてもいいよ、忘れてもいい、忘れてもそこで縁をしたということが、必ず自分は忘れてても自分の命の芯にこの南無妙法蓮華経のにこの染まる その縁を一回一回結んでるんだということになるわけですから、ですからそういう縁をこの大事にして、この信仰というものをですね、この貫いて、そして子供や孫や縁する人にもこの南無妙法蓮華経のその縁を結んであげてもらいたいというふうに思うんですね。